子なんですが、ちょっと珍しいですよね。三味線にも似てなくもないですが、いわゆる弓を使って、でバイオリンと同じような弓ですか、これは。
そうですね、馬の尻尾の木を使ってますので、
はい、
弓はバイオリンと全く一緒だと思いますけど、
はい、
あと弦がね2本しかないとか。
あ、それで2個。
そうそう、はい、そうなんです。
なるほど。で、この楽器の躯体なんですが、どんな仕組みになっているんでしょう。
仕組み、
はい、いわゆるなんて言うんでしょうね、バイオリンでいう本体の部分がだいぶ小さいですよね。
そうそう。
これはどういうものからできているんですか。
錦蛇の皮ですね。木自身はすごく硬い木を使うんですけどね、はい、なんだっけ、あれは私の使ってるのはシタンという
木。シタン、チタンは違う木じゃないですもんね。
チタンとか黒タンとかって昔のほら、
はい、紫の、
そうそうそう、
紫黒の、はいはいはいはい、
僕もねチタンなんですよ。
あ、そういう硬
い、すごい硬い木を使って、はい、そこをくり抜いて、そして錦蛇の皮を張って、それで弦を金属の弦を2本張ってるっていうの。
金属、
そうなんです。スチール弦です
ね。これもバイオリンもそうですよね。スチール弦ですよね。
だから三味線とかなんかほら絹糸を使うんじゃない
です
か。
そうですよね。
そこら辺がちょっと違う。
樹脂でもなく、で、弦がものすごく細いですよね。
細いです。
だからこそ透き通った音が出るという感じなんでしょうか。
それぞれ音太さが違うんですけど、
ちょっと太めのものと細めのものと、それでもそのバイオリンの弦をイメージするとだいぶ細いですよね。
そうですか。私バイオリンの弦じっくり見たことないんですけど、そうなんですか。
で、普通でギターとかバイオリンは垂直に何本かの弦が張られているんですが、ニコの場合は一回ドッキングする形になるんですか。
そうなんです。
珍しいですよね。これがまた二手に分かれて、2本から始まるんですけど、上の方で一回ドッキングさせて、一つに束ねてあるという感じですよね。で、そこからまた二手に分かれて、その共鳴部分の方で巻き込んでいく。
そうなんです。
これはどうやって、普通だと一本一本弦を押さえていきますが、2個の場合は、この2本
一緒に押さえます。
2本一緒に押さえるんですね。
そうなんです。で、弾くときだけ、外側を弾くか内側を弾くかによってドレミは、まあ、音階を弾いていくわけですよね。
あ、なるほど、弓は一体化になってるんですよね。
そうなんです。
2本の弦の間に中に入ってるんですよね。
バイオリンみたいにこう外に出すことはできないんです、
バイオリンだとその弦の上を、まあ、肘を使って角度をつけながら一本一本弾いていく感じですが、ニコの場合はもうこの2本の弦の間にその馬の尻尾の弦が入っていますので、裏表使って弾くという。
そうです。
あ、なので、
ここは違うかな、
はい、だから1音ずつということなんですよ。
そうなんです。2
音一緒には出ないけれども、出ないけれども、どちらかを抑えるではなくて、2本一緒に抑えても、余計な音が出てこない。
そうなんです。
なるほど、そういうものなんですね。
だけど、ほら、初心者となかなかね、幅が狭いので、弦の幅ね、だから、うまくこう、弓を操作してやらないと、はい、もう一つの弦に触っちゃう時があるんですよ。で、雑音になっちゃうもんですからね、はい、そこら辺もちょっと気をつけながら、で、ニコの場合だもんで、ほとんどもう8割か9割近くはこの弓の方の技術が、もうこっちの何ですか、解明を抑える方よりも、はい、ニコのこの、弓を引くね、はい、この右側の手の操作が非常に重要なんですよね。
あ、確かにニコの、ね、演奏を拝見していますと、手首の動きが本当にしなやかなんですよね。
そうなんです。この手首のこの指、この手首がもう、はい、一番最大の、あれですよね。
本当に、なんて言うんでしょう、バイオリンとは違う、本当に優雅でゆったりとした動きをね、見せてくださいますよね。
この手首を使わないとダメなんですよ。はい、その手首がなかなか僕らみたいな素人たちはまだまだできなくて、難しいんですよね。だから弓の、こう、運休っていうんですかね、弓を運ぶ動作、はいはい、それが非常に難しいです。
でしかも弓というと押さえるイメージがありますが、これは外弦を引くときでしょうか、逆の手の甲の方に
両方とも弾きますね、多少は。でも内弦というか中側の弦の方のが強く弾くかな、抑える形になるね。
外弦の方がなんか弾くのが難しいような気がするんですけど、そういうわけでもないですか。
外弦は細い弦の方なので、意外とあのそんなに力を入れて弾かなくても結構音が綺麗に出るっていう部分があるのかな。
そういうことなんですね。あのバイオリンですとその馬の尻尾のところに松ヤニですか、あのペタペタしたものをよく塗ってらっしゃいますけど、
これも同じです。
あ、同じなんですね。
松ヤニを塗ります。
へえ。でこれはやはりあの何年かに一度馬の尻尾も買いあの張り替えたりとかっていうことをする。
そうですね、これやっぱどうしても弦切れてきますので、あの練習してる間に、はい、である程度切れちゃうとやっぱりあのなんか少なくなっちゃいますよね、そうするとやっぱりあの演奏上支障があるので、
はい、
まあ、その練習具合にもよりきりですけど、何年に1回かは弓をあの買い替えますね。
あ、
弦ももちろんそうなんです
けど、そうですよね、弦はあのスチールなのでそれほど切れるということはないですか。
ほとんど切れることはないです。
そうなんですね。
こう弓 の, あの方が切れますよね。
あ、そうなんですね、ギターだとね結構一番細い弦がよく切れるっていう話を聞きますし、ギターなんかは結構自分で張り替えたりとかもしますが、じゃあニコは専門の方にお願いするというか。
自分で張り
替える。それは自分で張り替える、そうなんですね。どういう仕組みになってるんですかこの弦は。2つあの三味線のように巻き取るところが2本ありますよ ね,
ここありますね。そうですね。
そこに
ここに巻いて、
巻いて
それでここで調節していくわけですね、
はい、じゃあこれは本当に三味線と一緒ですね。
あ、一緒です、一緒です。
糸調子の整え方は。
そうです。
で下は引っ掛けるようになってるんですか。
そうですね。
この2個の胴の部分って見れば見るほど、あ、ちっちゃいなと思いますよね。
そうなんですよ。だから音がやっぱりどうしても小さいですよね。だから演奏するときにはあのこちら側から後ろ側から音が主に出ます。ここから
あのちょうど鼓のような筒状になっていて、そうそう、前側はあの蛇の皮、蛇の
皮、錦蛇の皮貼ってあります、ね、ま
あ、あの三味線でいうね皮の部分ですよね。そうそうです。で後ろがあのこれは何、木でできてるんですか。
全部木ですよ。
透かし彫りになっているんですね。
そうです、透かし彫りみたいな。でここから音がこう出るわけですよね。
あ、
だから2個演奏するときにはマイクはこちらに置きます。
あ、その透かし彫りになっている方にマイクを置いて、
後ろね、
後ろ側ですね。
こちらわかんないね。
そうですね。ちょっと透かし彫りになっている裏側の方にマイクを当てて音を拾うと。
そこへとあれですよね、小さいあのワイヤレスマイクをあの仕込んだりして、演奏家をやってますね。
なるほど、そうなんですね。で2本あのこの2本の弦でということなんですが、基本の音っていうのはありますよね。いわゆる五線譜でいうドに当たる音というのはどうなってるんでしょう。
あのだからこういう弦楽器っていうのは、はい、開放弦が、何の音なのかっていうことですよね。
開放弦というのは手あの指を全部離して、
そうそうそう、はい、うん、ギターの鳴りもみんなそうですもんね、その開放弦があの2個の場合には、内弦が D
レですね、
で D
レですね、はい、ドレミファソラシドでいうとレ、
そしてあの外弦が A
C D E F G A ラ、あれ、そっか、
あ、
そこはブラザーですね。ラですね。ラの音になるんですね。
あのだから基本というか、その開放弦が D なので、はい、あの俗に言う、まあ、D から始まってるから、はい、あのドレミは一つ上げないと、
そうですね、
その音にならないということなんだろうけど、
はい、そう、どうしても私の場合は五線譜で慣れてしまっているので、なかなかそのいわゆる吹奏楽でいう D 管の音になかなか慣れなくて楽譜と混乱することがあるんですが、それはないですか。
もうそれしかないのでまあそれはそうでしょうね。あの小学校からは音楽は全部それでやってきてますからね。五線譜でやってきてるから、そして五線譜を見ながらドレミをやってきましたからね、はい、それはそうでしょうけど、
ただ2個はあの楽譜が数字譜なので、
ああ、なるほど、
五線譜じゃなくて、
それだと分かりやすいですよね。1の音がこの音ってなって、そうでなっていくと1の音はこれってなっているので、あの五線譜を思い浮かべる必要がないですから。なるほど、それだとやはりあの頭の中のと耳の混乱がなくなるんですね。あの今ですね、その 皆さんも活動ご自身でされているということなんですが、なかなか集まることができないですよね、なんですが集まって練習するということもあるんですか。
やってますよ、定期的にね、だからそういう高田先生 の、 あの教室が終わってしまったので、まあ、それでそれぞれバラバラになるのもね、ちょっと寂しいなということで、
もったいないですよね、
でせっかくねやり始めたんで、自分たちの弾ける曲をね、集まって弾こうっていうような、それ軽い気持ちでね7人ほどが集まってきたんですが、まあ、それぞれその7人の中も解散の時に講師の先生もね、もっとやりたい人はいろんな先生たちがいるからそちらの方でやってくださいって話はしてまして、そういうところへ通ってる人もいます、いるけど、私は通ってないんですが、そういうことで、今月2回ほどね、やってます、練習をしてます。で講師の先生いないので、新しいねことができないから、なかなかね、だから最近まだ本格的にやってないんですが、今あれですよね、ネットで YouTube でかなりあるんですよね、先生たちが解説してくれてね、でそういうようなところで良さそうなところをね見ながら練習をしていくのもいいかなと、で最近の新しい曲もやっていくのもいいかななんていう話で、進んでおります、
では一緒にこの2個始めてみたいという方、どのように連絡したらよろしいですか。
ちょっとね今ねごめんなさい、僕たちはちょっと今余裕がないかな。
そうなんですね。
もう少しね、軌道に乗りましたら、一緒にやりたいっていうような方はね、増やしていけたらいいなと思いますけど、ごめんなさいね、今はちょっとそんな余裕ないです。
ではもうしばらく経ってやっぱりやりたいなという形になりましたら、文化協会の方にね、お問い合わせをいただければいいですね。
文化協会ね、
わかりました、ありがとうございます。今日は素敵な音色をお聞かせいただきありがとうございました。さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、ワンスーリでコスモス、こちらをお届けしながらのお別れです。ハッピーキングダム伊豆の国、伊豆の国市の提供でお届けしました。今日は文化協会から2個の仲間たち、永田浩一さん、そして内山守さんにお越しいただきました。ありがとうございました。